それでは知恵はどこから来るのかと題しまして、パライ牧師に説教をしていただきます。
教会創立71周年の記念の礼拝をこうして迎え捧げられますこと、心から感謝をいたします。先人たちの宣教の努力、その祈り合い、育んできた信仰の歩みに思いを馳せながら、改めて私たちが今ここに招かれているのは、そうした先人たちから通じている神様のお導き、御旨であるということを思って喜びと感謝に満たされるのであります。同時にキリスト教というのは相変わらず圧倒的なマイノリティ、少数派である私たちのこの国で、信仰の灯火をしっかりと燃やし続け、またそのバトンを手渡していけるように、愛と信仰の分かち合い、その役割をしっかりと果たしていきたいとの思いも新たにいたします。そのためにも今このような時でございますが、お一人お一人の皆さんの健康が守られるように、支えられるようにと祈ります。自粛生活と言われた真っ只中のゴールデンウィークに、県庁の星というタイトルの映画を見ました。映画館に行ったわけではなくて DVD で見たんですが、内容はとある県で都市開発の大型プロジェクトが進んでいくんですが、これに反対する団体から庶民感覚が分かってないと、ずれてるという批判が多く寄せられて、反対運動が起きてしまいます。でこの批判をかわすために県知事は民間企業と県庁の職員との交流という研修を行う、そういう計画を立てました。で何名かの職員が民間企業に出向していくことになるんですが、その一人に選ばれたのが、その大型プロジェクトをリードしてきた、中心になって進めてきた県庁の若きエリート係長でありました。スーパーマーケットに配属されました彼は、県庁での仕事のやり方が染みついていたようで、マニュアルに従ったマニュアル通りの仕事をしようといたします。ところがスーパーでは何かにつけて臨機応変というのが求められました。マニュアル代理の係長は、あらゆる突発的な出来事に対して臨機応変に対応することができません。むしろマニュアルにないことについては、これは規則に違反しているからダメだ、できない、応じられないというふうに断っていきます。お客様からのクレームも、理不尽なものもたくさんあるので、そんなのは当然受け入れられないというふうに突っ張ってしまいますから、トラブルが絶えない。ついにはパートさんたちからも疎ましがられるようになってしまいます。で根は真面目なので、なんとかこういう状況を打破したい、しかもスーパーの業績も上げたい、そのように思って新しいアイデアを出すんですが、それが例えば田舎のスーパーなのに2000円近くする高級な弁当を売り出そうとするなど、やはり庶民感覚というのはちょっと欠如している、ずれている、そんなことばかりで失敗をしてしまいます。ついにはエリート街道から外されてしまったと感じた恋人に捨てられてしまうという、いかにも映画っぽい展開が待っております。主人公は大いに失望いたします。まさにどん底に叩き落とされたような気持ちになったでしょう。そのように描かれていきます。彼は自分が正しいと思ってやってきた価値観、これを大事にしていた。自分が正しいと思ってきたやり方を大事にしてきた。それがいいと思ってきた。でもそれが全て覆されてしまったんです。で、聖書の中にもこういう私たちが抱きがちな価値観、あるいはまあそうでないとしても、 登場人物が抱いていた価値観と真逆の価値観が示されるという物語はいくつかありますが、まあ、その代表ともいえるのが今日お読みいただいた呼ぶ記であります。東の国一番の富豪にして神様からも認められるほど無垢な信仰を持っていた呼ぶ、まあ、ひょんなことからとんでもない災いに見舞われてまいります。数えきれないほど抱えていた家畜などの財産をすべて失う、跡取りの長男を含む子供たちなど家族も皆襲われて殺されるなどして奪われる。残ったのは妻だけ。それでもヨブは神様への信仰を捨てませんでした。財産や家族を失った時にヨブが語った有名な言葉があります。1章の21節、私は裸で母の胎を出た、裸でそこに帰ろう、主は与え主は奪う、主の皆は褒めたたえられよ。良い行いはには良い報いが、罪に対しては罰が与えられるという因果応報の思想の中で、ヨブは身に覚えのない罰のようにしてこの災いを受けているのでありますが、それでも神様への信仰を彼は捨てませんでした。因果応報の原則に従えば、たとえ自分が罪を犯してはいなくても、もしかしたら先祖が何か罪を犯していた、それが今になってその報いを自分が受けているんだと考えるべきだったからです。もちろんだからといって自らに降りかかった災難を誰でも簡単に、ああこれは先祖の報いを私が受けているんだというふうに納得して簡単に受け入れられるわけではないと思います。むしろ受け入れがたいと思う方が当たり前のような気がいたします。なのにヨブは受け入れるんです。そこにヨブの信仰深さというのがあります。ヨブが信仰を捨てなかったので、サタンは神様の許可を得てヨブ自身の健康を害しました。彼自身が苦しんでいないからだというのがその理由です。彼が苦しめば、彼自身が痛めば、彼も信仰を捨てるに違いないとヨブは挑発、サタンは挑発したんです。ヨブは体中の皮膚が侵される病気にかかりました。全身を常にかきむしらないではいられないほどの大変な病だったようです。その様子を見ていた妻はこう言います。どこまで無垢でいるのですか、神を呪って死ぬ方がマシでしょう。もうそう言わずにいられないほどの様子だったのだと思います。それほど辛そうに見えたのでありましょう。それでもヨブは言うんです。お前まで愚かなことを言うのか、私たちは神から幸福をいただいたのだから不幸もいただこうではないか。もう何と言ったらいいのか、もう簡単にはいいとか悪いとか言えないほどのその本当に確かな究極的な信仰がここに描かれます。自分の身に降りかかったことだと想像してみると、まあ、立派な信仰ですからこういうふうにいきましょう、このようにこれに習いましょうなどとお気楽に言えるようなものでもないように思うんです。もちろん神様を呪ってもいいですよなどと言うつもりは毛頭ありません。見習うべき申し分のない信仰なんです。でも簡単に私たちもそうしましょうと言えるほど優しい事態ではなかったという意味です。それほどでもあるのにヨブは決して信仰を失わなかった。ところがそんなヨブでしたが、 友人たちが慰めにやってまいりましたときに変化が起こってまいります。彼は自分の人生を、自分がこの世に生まれてきたということを呪い始めたんです。やはりよほど辛かったと言わなければなりません。生まれてこない方が良かったと言い始めました。それを聞いた友人たちは互いに、あるいは交互に、そんなことは言うものではないと彼を諭します。それは命を与えてくださった神様への冒涜だと、このようにヨブを責めます。ヨブはそれに対して反論をしてまいります。そのやりとりが長く長く続きます。この彼の心の変化はとても興味深いので、また別の機会にお話しすることにいたしましょう。今日は彼が信じてきた因果応報の思想が友人たちとの議論の中でひっくり返っていくという点に注目をいたします。先ほどもお話ししましたが、先祖を含めて良い行いには良い報いが、罪に対しては罰が与えられるというのが因果応報の原則ですが、ヨブ自身にはこのような大災難に遭う理由はどこにもありませんでした。彼自身に見覚えがないというだけではなく、神様さえも認めるほどの良い信仰なのですから、彼がそのような報いを受ける理由は客観的に見てもなかったのです。しかも彼は災いに遭うことを拒否したのではありません。それをもたらされたということに対して恨みつらみを言うのでもないんです。むしろ自分が生まれなかった方が良かったと呪ったほどなんです。では彼は何を求めたんだ、彼の心の中でどんなことが起きていたのか。それは自分がこのような災いを受ける理由を知りたかったということだったんです。つまり因果応報の思想に照らし合わせて、単にだったら理由があるはずだ、その原因を知りたかったというだけなんです。例えば先ほども言いましたが、先祖が犯した罪のせいだ、何代前の誰々がこういう罪を犯したからあなたはその報いを受けている、あ、そうですか、そうだったんですねと、彼はたったそれだけのことを求めました。でもついに彼は原因を知ることはできなかったんです。それを教えてもらえませんでした。私たちには分かります。私たち人間が自分の行いによって良いものを得るとか悪い報いがあるとか、そういうことはないのだ、関係のないのだということを私たちは知っています。私たちの行いによって良いものを引き寄せる、悪いものが降りかかる、私たちの思いや行いがそういうものを導くのではないということを私たちは知っています。逆に私たちの犯す、本当にこの罪が私たちを破滅させるのでもないということを知っています。何とも理不尽で夢も希望もないことを言っているように聞こえるかもしれませんが、少なくとも因果応報の原則でこの世が動いているわけではないということを私たちは知っているという意味です。ただ例えば何か悪いことが起きれば、その原因や理由を知りたいと思う、このヨブの心情はよく理解できると思います。私たちもなぜこういうことが起きるんだ、なぜこうなったんだと問わずにいられなくなるんです。でももちろん明確な理由が示されるということはありません。このことをヨブもついに悟りました。私たちと違うのは、因果応報にどっぷり浸っていたヨブが、 現実はそれとは無関係だと受け入れるのはとてつもなくしんどいことだったということです。自分が信じてきたことが正しいことだと思うのは当然です。正しいと思ったから信じたんです。でもそれが普遍の真理であるかどうかということは分かりません。無関係です。人間が判断する、あるいは心に思い描く正しさ、正義、真実、それが絶対であるとは限らないわけです。じゃあ本当の誠の正しさっていうのはどこにあるんでしょう。それはどこに行き何を見れば分かるんでしょう。ヨブはそれこそ神様がご存知であると悟りました。実にヨブはこの悟りを得るまでの間に神様に対して散々自分の主張をぶつけてくるんです。今日はそのあたりを省略しましたが、あれほど信仰的だったのにと思えるヨブがまさか神様に喧嘩を売っているのかと思わずにいられないほど荒々しくぶつかっていくんです。そして最終的に悟ったのが、所詮自分たちが求めてもわからないという結論でした。その結論は諦めでもなければふてくされていたのでもないんです。すべてを整えられる神、整えられるのは神様だ。私たちはどのようにしてもそれをすべて知ることはできないというのが結論だったんです。言い方を変えるなら、だから神様にすべてを委ねて信頼するほかないという信仰告白でありました。この一点においてやはりヨブは最高の信仰者であったとそのように思います。新型コロナウイルス感染症がこの世の中を変えていっています。社会生活の在り方、生活様式、そういったものだけではなく価値観の変化というのも今後起こってきそうに思います。私たちは自分が良いと思ったものを信じ、信じてきたものを良しとしたくなるものではありますが、それらはもしかしたら部分的にではありますが覆されていくかもしれません。そのような中で絶対に変わらないものもあります。それは神様に示される真理です。人間の思いやそういった知恵ではなくて神様から出るもの、神様に与えられるもの、それは時の経過や社会情勢、そういったものに全く関係なく、私たちの命の営みには全く関係なく、いつでも変わらないんです。変わっていくのは私たち。人間的な発想や基準によって変わるのが良いとか変わってはいけないというのではありません。私たちはいつの世も変化をしてきましたし、今後も変化をしていくんです。でもいつも神様の御旨を尋ね求めるという信仰は変わらずに育み続けなければなりません。目に見えるものは変わっても目に見えないものは永遠に続くからであります。ヨブ記を読みますと、ヨブが苦悩し神様に真っ向からぶつかっていきながらも、それは神様への信頼があってこそそのものだったということが後から分かってきます。大切なのは変化を恐れることではなくて、神様から離れない、そして真理を追い求め続けていくということ、それが大事なのだということが分かります。これがヨブの信仰を見習うべきという理由なのであります。新型ウイルス、これによって私たち本当に変化を求められています。これがいつまで続くのか、どこまで変わらなければならないのか、あるいは元には戻れないのか、いろいろな憶測が飛び交う中ではありますが、世の中がどのように変化しても私たちは決して 神様から離れることなく、この世のさまざまな事柄については神様の御旨を尋ね求めながら自分自身が変えられるということは恐れずにいたいと思うのでありました。一言祈ります。主なる神様、あなたの皆を賛美いたします。教会創立71周年のこの記念すべき礼拝をこうして捧げることができました幸いを感謝いたします。私たちは互いのつながりを、また心と心を通じ合わせる密な関係づくりをイエス・キリストの生き方を通して教えられ、それを築くべくこうして触れをなし集い、あなたの家族として成長を目指してこの地での宣教を続けてまいりました。今その仕方が少しずつ変えられなければならない、そのような課題が与えられる中にあって、これからのこの教会の宣教を私たちは確かな目標を見据えながら、必要な変化を遂げながら、それでもしっかりと果たしていきたいとの思いを新たにしてまいります。いつでも私たちの歩みにはあなたが伴ってくださり、その先頭に立ち導いてくださいます。そのことを信じて互いに祈りを合わせ、心を合わせながら、それぞれの信仰を育みつつ、また与えられた宣教の業をしっかりと果たしてまいりたいと思います。どうぞ私たちを守り導いてください。一人一人をどうぞあなたが豊かに祝福してください。この教会がこれからもしっかりとここに立ち、そればかりではなく成長していくことができますように、どうぞあなたが支え導いてください。そのためにもお一人お一人の健康をあなたが守っていただきますように、さまざまな都合でこのところに集うことのできないお一人お一人も、今その場その場で礼拝を捧げ祈りを捧げていることを思います。その一人一人の上にもあなたの恵みと祝福を豊かに増し加えてください。病の床にある者、体調を崩している者にはあなたの癒しと慰めを備えてください。これから始まります歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。